ヨハネによる福音書の7章を開いてください。午前中の礼拝では神様が許してくださる、サタンが、私たちを訴える、裁くということを、この聞きましたけれども、今から読むところはですね、今度は私たちが、これ罪ですよ、裁くですね。でなんとイエス様をも裁いていく人々の姿を読んでいきます。イエス様についてああだこうだ言っている、そして不確かな情報に基づいてですね、早まった判断を下し、私たちは聖書を持っていますからね、後知恵でああこの人たち本当に何も分かってないのに知ったかぶりしてるなって思うかもしれませんけれども、そういう裁く、非難するという、私たちにある身近な問題を見ていくことができます。前回の6章はガリラヤの話でした。今日はエルサレムにイエス様が移るところから始まります。でまた再びユダヤ人の祭りがあります。でもそこにはイエス様を殺そうと考えている人たちがいました。覚えてますか？ね、もうかなり前になりますけれども、実は私たち、かなり前に学びましたがヨハネの5章でちょっとしかまだ進んでないんですねヨハネの5章でベテスダという池で38年間、足が効かなかった人をイエス様が起き上がりなさいと言われて、でそれで起き上がって、床、ね、自分が寝ていたものをこう取り上げて歩いた、その時が安息日だったと書いてあります。でそれでと、その取り上げて、歩きなさいと命じたのは誰かとそのユダヤ人の宗教指導者が聞いたところイエスだということが分かり、それから彼らはイエスを迫害したと書いてあります。また殺そうと思うようになったということです。いわばベテスダ事件と言ってもいいでしょう。このベテスダ事件によってそのイエス様のそれからの道が決定しました。十字架への道が決定したわけなんです。でその殺意に満ちたエルサレムにイエス様もユダヤ人であられますから向かわれるわけなんです。けれども全ての人が殺意を持っているわけではもちろんなく、ごく一部の宗教指導者だけなんですけれども、一般のユダヤ人もこの人はいい人だ、いやあの人は人を騙している人だと意見が分かれていたんです。流れはけれどもその否定的な方に行きます。その否定的な方に行く様子をこのヨハネをずっと読んでいくと分かってきます。で究極があのラザロをよみがえらせてですね、みんなが驚いてイエス様を信じているのに一人だけが告げ口する人がいて、それで企んでイエス様を捕まえに行くという流れになっているんですね。こういう感じですね。その始まりで時は6ヶ月前です。イエス様が十字架につけられる約6ヶ月前の話です。秋ですね、10月ぐらいですね。カリオの祭りという祭りですね。その時にイエス様がエルサレムに行かれます。では7章の1節を見てください。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。カリオの祭り、ヨハネの福音書に祭りが多く出てきますね。祭りごとにイエス様がエルサレムに来られている様子がありますけれども、このカリオの祭りも、ユダヤ人の三大祭りの一つになります。一番重要なのが杉越の祭りです。その次に五旬節があります。五旬節、ペンテコステですね。これが春の祭りです。春の収穫をお祝い して、まあ、他にもいろんな意味がありますけれども、で今度カリオの祭りというのは秋です。9月から10月に行われます。あとで、まあ、レビ記23章を、まあ、読んでいただければそこに詳しく書いてありますけれども、何をお祝いするかと言いますと、イスラエルの民が、エジプトから出て40年間荒野砂漠の旅をし約束の地に入った。その間神様が彼らを無事に守ってくださったこと、彼らを約束の地まで導いてくださったことをお祝いする祭りになります。カリイオと日本語がありますけど、カリのイオリ、これ住まいということです。木の枝とかでその、住むところを作るんですね。そして、家族がそこに動いてその祭りの間、そこに住みます、ね、で子供とお父さんの会話がこういう感じなんですよ。お父さん、木、枝の間から星が見えるね。お父さんが、私たちの先祖もな、砂漠でこうやって星を見ていたんだよ、けれども神様がこうやって守ってくださったんだよですね。で今度子供が、もう9月終わりですからちょっと寒いですよね、寒いねお父さんって言ったら、先祖たちはな、砂漠は夜寒かったんだ。でこうやって子供に教えるその機会になっていたわけなんですね。でそのカリオの祭りのユダヤ人の祝いが近づいていたわけですが、今度はイエスの兄弟との会話に入ります。3節、そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。兄弟と書いてありますが、正確に言うと半兄弟です。イエス様はまだ夫婦の関係を持っていないヨセフとマリアの間に生まれました。処女降誕ですね、聖霊によって、マリアはイエス様を身ごもりました。けれどもその後にヨセフとマリアは夫婦の関係を持ち生まれてきたのがこの弟たちです。ですから血縁的にヨセフを父とし、そしてマリアを母としていましたけれども、まあ正確に言うとその半兄弟です。まあ後で初代教会 の指導者にヤコブが出てきますね。そのヤコブはこの兄弟の中の一人であります。で彼らがですね、ガリラヤでのイエス様の働きはよく知っていました。さまざまな印を行いですね、そして人々がたくさん集まったけれども、エルサレムにもいるんだから、あなたは、そしてしかもカリオの祭りというユダヤ人の男の大人であれば、みんな行かなければいけないと言ってるから、たくさんの人が集まるわけなんです、ね、そこであなたは自分自身を表せば、あなたがその預言者であるということが認められるではないかという助言を、アドバイスを、まあ、兄弟として行ったわけなんです。良さそうに見えますね。良さそうに見えますけれども、使徒ヨハネはここでイエスを信じていなかったのであるという注釈を加えているんです。先週私が実家に戻りました。仙台にありますけれども、両親に会ったんですが、彼らがイエス様を信じたのが2003年と確認できたんですね。ですから7年前のことです。今でこそですね、私の父は息子がしていることを神様に感謝して応援してくれていますけれども、信仰を持つ前は違いました。で父は、店を経営している経営者なんですが、なんかビデオをね見せてくれたんですね。ある牧師が行った講演ビデオです。で聞いている人たちはもう普通の世の中の経営者たちです。で父がこう言ったんです。お前もこのように大きなことを目指して頑張りなさい。小さなところでちまちまやらないで世の中に役立つようなことを行って活躍しなさい。つまり世に認められなさいという勧めなわけなんですね。もちろん今は 全然違う考えを持っていますけれども、ちょうど同じような感じで今兄弟たちはイエス様にユダヤに行きなさいと勧めたわけなんです。もっと世に分かる形で、世に認められる形で、ある時私はインターネットの掲示板で、クリスチャンではなく普通の掲示板ですけれども、そこでまあちょっと証しを、した時にですね、こういうふうに言われました。未信者の人ですよ。これだからキリスト教会は布教がうまくいかないのだ、もっとよく伝わるように言い方を変えなければいけないとね、私にアドバイスをしてくれるんですね。で、教会までもがですね、同じ意見を持つ誘惑があるんです。この世に調子を合わせていないから人々が教会に来ないのだ、私たちが伝え方を変えていかなければいけないのだ。果たしてそうなんでしょうかね。もちろん改善すべきところはあるかもしれませんが、どうでしょうか。イエス様の答えを見てみましょう。6節からです。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。私の時はまだ来ていませんの、この私の時、ヨハネの福音書に何度も出てきますが、これはイエス・キリストが公にメシア、救い主として受け入れられ、そして十字架につけられる日なんです。定められた時です。神様が、父なる神様がお定めになった時です。具体的にはダニエル書の9章の24節から書いてあります。礼拝が終わってからもしよかったらご覧ください。そこに70週が定められていると書いてあります。で、69週の後に油注ばれたものが現れて立たれると書いてます。立つ、分かりますか。切るってことですね。カッですね。つまり十字架につけられる、神様が定めた時があるんですね。その69週という定めた時があって、そしてイエス様が公にメシアとして、キリストとして入られるのが、あの主労の聖日と言われる日曜日ですね。オリーブ山の方から入られて、で皆が枝とかその上着をですね下に敷いて、でロバの子に乗られたイエス様がホサナーホサナーという歓声を受けながら入られました。これがメシアとして入られたんですけれども、その5日後にイエス様は同じ群衆から十字架につけろと言われたわけなんですね。この日のことをイエス様は指しています。そして世はあなた方を憎むことはできない、しかし私を憎んでいる。教会の福音の伝え方が良くないからキリスト教が日本に伝わらないのでしょうか。違います。もともと世はイエス様を憎んでるんです。福音に敵対して反対しているんです。理由が何か、イエス様が世についてその行いが悪いことを証しするからです。前回お話ししました、イエス様を信じるということは勇気のいることです。理由は今までの自分を捨てなければいけないからです。今まで自分のために生きていたその心の中にある王座にある自分をそこから立ち退いて、そして新しい経営者、ね、新しい王イエス様にそこについていただくという決断をしなければいけない。今までの悪い行いを明らかにされるわけなんです。今日の朝も学びました。悔い改めましょう。悔い改める、これが必要なんですね。悔い改めて信じるということが必要です。だから2つの決断、選択がある。悔い改めることです。自分の在り方を捨てること、あるいはイエス様を憎むことです。自分を変えないでイエス様を 憎むことです。ですから私たちは世に認められるようにする必要はないんですが、世がキリスト教会を非難するときに正当な非難があります。それはですね、私たちが世に調子を合わせていないからではなく、むしろ調子を合わせているから起こる非難です。例えば教会が金儲けをしたらどうでしょうか。教会の人数が増えるように競争を始めたらどうでしょうか。他の会社の間でやってるように。また有名人を招き入れてその人の名前を使って教会の名前を宣伝しようとしたらどうでしょうか。コマーシャルでやってますね、企業が。また週刊誌が行っているように教会の間で中傷や非難が横行したらどうでしょうか。こういうことによって教会が非難されるときは、また侮られるときは仕方がないんです。でもそれは教会がこのように調子を合わせていないからではなく、むしろ調子を合わせているからなんですね。ということでイエス様は行かないと言われましたですね。9節ご覧ください。でも10節で、しかし兄弟たちが祭りに登ったとき、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りのとき、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだという人もいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。イエス様について静かでいることはできません。ある人は良い人だと言い、ある人は群衆を惑わしていると言っています。イエス様について中立でいることはできません。この人は素晴らしい道徳的な人だ、素晴らしい教師だということはできません。有名な神学者がこう言いました。イエス様は嘘つきか乞丐か、あるいは神である主であられるか、どれかだ。中立でいることはできないんです。でこれから読むところも、良い人だという言葉もありましたけれども、そういうふうに言っている人は急に変わりま す, です、ね、お前は乞丐だ、そして今度は殺してやるというふうに変わるんですね。どっちかしかないんです。でもここで彼らがひそひそ話していたという、ひそひそ話、
あのね、
これですね、ひそひそ話で、ユダヤ人を恐れていたとあります。このユダヤ人というのは宗教指導者、その後ユダヤ人の社会を支配している人たちを恐れていた。もうイエスを、預言者であるとかキリストであるとか、そのはっきりと言った人はそのユダヤ社会から追放されるわけです。それを恐れてひそひそ話をしているんです。で私たちはどうでしょうか。日本において道端でインタビューをするとします。宗教を持つとしたらどの宗教がいいですか。どこだと思いますか。キリスト教なんです。キリスト教なんですよ。でもなんで実際にイエス・キリストを信じないのか。周囲が自分がどう思われ、周囲によって自分がどう思われるのかを気にして一歩前に出てはっきりと信仰を言い表すことができない。つまり恐れてるんですね。人目を恐れています。密かに思うことはできても、思い切って人前で言うことはできません。日本人のクリスチャンが集まると、いつ洗礼を受けましたか、水のバプテスマを受けましたかという質問になります、ね、でもバプテスマによって救われるわけではありませんよね。でもなんでバプテスマを受けるのかっていうふうに言うのか、それが大きな一歩なんです。バプテスマというのは人々の前ではっきりと私はイエス様を信じイエス様に従っているものですと心の中で密かに思うことはできるんですけれども、バプテスマは大きな一歩なんですね。でこういう状態で ユダヤ人がいたわけなんです。で14節、しかし祭りもすでに中頃になったとき、7日、正確には8日続きますので3日ぐらい経ったときですね、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うならその人にはこの教えが神から出たものか私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実でありその人には不正がありません。ユダヤ人たちがイエス様が正規なユダヤ教神学校の教えを受けていないのになんで学問があるのかと驚いているわけです。私はですねキリスト教会にもこの雰囲気があるので正直嫌いです。牧師の肩書きを見てください。数々の神学校の学位が書かれています。で神学校に行くとですねその学位を取るためにそこに行くと教会の中で認められるためにそこに行くと今のユダヤ人の言ってることと同じなんです。誠の教えはどこから来るかその人がイエス様から学ぶことです。そして謙虚に学ぶことです。イエス様なんて言われましたか。ここで自分の栄光自分から語る者は自分の栄光を求めるとしかし自分の使わした方の栄光を求める者は真実だ。自分の栄光ではなく謙虚に神様の教えを受け取っていくことこそがですね真の学問なんだということです。まあ、もちろん教会の中ではだけではなくこの世はまさにこれですね。学位に弱いです。どうでしょうか。マスコミに登場する人で解説をする人はどこどこ大学の教授、そうすると教授という肩書きがついてるとですね、まあ、その人の言ってることを鵜呑みにするわけですよ。でもこれは神様の考えではありません。私たちは神から来たものなのかどうなのか、神から来て謙虚に学んでいくという分別力が必要なんですね。分別力が必要です。そして次に19節をご覧ください。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。モーセの律法の管理者であると自負しているユダヤ人宗教指導者らが何の正当な理由もなくイエスを殺そうとしていたわけです。モーセの律法なんて書いてありますか。何時は殺すなかれ、殺してはならないと書いてあるわけなんです。この大きな戒めに違反しているのに自分たちはモーセの座についている、つまりモーセの律法を管理している権威を持っているものだということでですね自負していたんですよ。こういう思い違いを私たちはしばしば行います。特に人を裁いているときに私たちは盲目になります。イエス様何て言われました。裁いてはいけません。裁かれないためです。そして兄弟の目から塵を取ろうとしても自分の目の前にある材木には気づいてない。まずこっちを取りなさい。自分が見えなくなるんです。私の好きな本の中にですね、日本の牧師さんなんですけれども、面白い逸話が書いてありました。書いたちょっと読んでみますね。こう書いてあります。何年か前ある教会のご奉仕に伺った時、集会の後で一人の方から個人的な相談を受けた。教会のある大切な奉仕を担当し自分なりに精一杯やっているつもりであるが、先生がいちいち細かい点を言いすぎる、これではやる気がしないというような相談であった。お話を聞いた後私は次のように答えた。確かに先生の言い方は悪いだろう。褒めないで欠点だけ指摘されたらやる気を失うに違いない。だが先生の側のことは別にして、 先生に対して怒っているそのあなた自身の怒りはどうなのか。その方は今日疲れて、これ今日疲れたようにハッとして、そうですか、分かりましたと答えた。分かりました。まあ、今牧師と信徒の関係ですけど、例えば牧師のくせにこんなことをしている、愛が足りないと言いながら自分自身が怒って愛していなくて見下している態度は完全に横に置いて放置しているわけなんです。裁いてはいけないじゃないですかと言いながらその人を裁いている。自分を欺くことってできるんですね。私人に嘘をついてごまかすことできると思うんですけども、実は自分自身をごまかすこともできるんです。何をしているかわからなくなっている。これが人を裁くときに起こります。教会の中だけではありません。世の中はそうです。日本の社会がそうです。キリスト教は排他的だ、独善的だと、つい最近今政治の中で有名になっている人が言いました。わかりますね一番有名になっている人です。起訴になったり不起訴になったり、わかりましたね。はい、そしてほとんどの人の意見が、日本社会は多神教で寛容です、一神教は宗教戦争を引き起こす。このように言って、実は戦前戦時中、日本にあるキリスト教会は迫害を受けたんです。キリスト教会の聖書の神は他の宗教を排撃すると言いながら、その教会に行ってですね、排撃活動を行うわけですよ。これが人を裁く罪なんですね。自分が見えなくなっています。で20節で、群衆は答えた、あなたは悪霊に疲れています、誰があなたを殺そうとしているのですか。悪霊に疲れて、ずいぶんひどい日なんですけれども、現代的な言い方をするとですね、あなた気違いだ、精神科に行ったらどうですかと言ってるわけです。でこの群衆は知らなかったんですね、この陰謀についてですね、イエスを殺そうとする陰謀について知らなかったわけです。イエスは彼らに答えて言われた、私は一つの技をしました、それであなた方は皆驚いています。この技というのが先ほど話したベテスダの池の事件ですよ。起き上がらした技、それで皆あなた方を驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました、ただしそれはモーセから始まったのではなく先祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てているのですか。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。彼らの律法の解釈がいかに矛盾に満ちているかをイエス様は指摘されました。律法、モーセの律法の中に、生まれてから8日目の男の子の赤ちゃんに割礼を施しなさいというのがあります。割礼わかりますね、赤ちゃんのおちんちんの皮をこう切り取るあれですね。でそれによってそこから出る種が神の契約の子供なんだということを表しているわけなんですけれども、もともとモーセの律法からではなく、アブラハムの時に神様が明示になったもの、だからこの先祖からですがって書いてあります。で8日目ですから、安息日の8日前に生まれた子供は安息日に割礼を施すわけなんです。どうですか、安息日に割礼を施す。彼らはイエス様が床を持って歩きなさいと言われたことに対して腹を立てているわけですけど、それは仕事であるということで腹を立てたわけです。割礼することだって仕事じゃないですか、ですね、そういうことを言ってるわけです。で、律法主義というのがこのような矛盾だらけなことを行っていきます。掟を守らせようとして、自分自身も守りきれないのに他の人々には熱心に働きかけるんです。なんか私はチクッとします、自分で今話しながらチクッとしますけれども、ペテロもね、初代教会の時に話しました、 割礼を異邦人も受けなければいけない、救われるためにはっていう人がいたんですね、ユダヤ人の中で。それではって言って、パウロが激しい、その人、パウロとバルナバが激しい議論を行って、でそれをエルサレムの教会の中で会議を行いました。でペテロがこう言ったんです。それなのになぜ今あなた方は私の先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。あのイスラエル行くとこういうことが起こります。このあるその宗教的ではないユダヤ人の人がもうカンカンに怒ってた話なんですけれども、電気つけてって言われたんですって。電気つけるのも火をつけることだから安息日の掟違反なんですよ。電気つけてって、じゃあ私が安息日の掟に破らせることを私にやらせておきながら自分はその恩恵をこむ、あの恩恵を受けてるのかって言ってものすごくカンカンに怒って、という話をあの今読んでる本の中に出ていましたけれども、でもこれを私たちは立法主義的になるとやってしまうんですよ。自分さえも守りきれないのに、その教会の中で、まあ教会の中でなくてもいいですね、世の中でもそうですけども、熱心になっててですね、そしてもう矛盾だらけになっていくんです。矛盾だらけになってきます。だからイエス様がですね、一生懸命なんかあの腰して飲むけれども、あなたはなんだっけ、ちょっと今正確な御言葉の引用しますけれども、23章の、24節、あ23章の24節、マタイですね、23章の24節にこうやってあります。目の見えぬ手引きども、あなた方は舞踊は腰して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。小さなことでうわーっとやっていくんだけれども、ラクダを飲み込んでいますですね。これはどういうことかというと、舞踊っていうのはその舞踊がブイーってきてですね、なんか血を吸ったかもしれません。チッ、だからもしなんかこう歩いてですね、なんか虫が入っちゃうことあるじゃないですか。血を飲ん食べてはいけないっていう掟がありますよね。でもラクダを飲み込んでいる。ラクダというのはその中東の中で一番大きな動物です。で汚れた動物とみなされていますですね。この清い動物と汚れた動物ありますよね。でそれを飲み込んでます。イエス様ものすごい強い言い方で彼らのことを批判されたんですね。これが立法主義の正体ですね。正体です。で次いきますよ、戻ります。大事なところですね。上辺で裁かず正しい裁きをしなさいと。上辺で裁かず正しい裁きをしなさい。24節ですね。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。いや本当にこれは私たちにとって、心の真ん中に入れておかなければいけないとっても大事な戒めです。昔イスラエルの歴史の中でダビデという大きな偉大な王が起こされましたけれども、彼はかっこよかったから選ばれたのか、そうではないですね。その前にかっこよくて選ばれた人がいました。サウルですね。でも彼は退けられました。で預言者サムエルが神様に呼ばれて、エッサイという人の家族のところからいる子に油を注ぎなさいと、王として任命しなさいと命じられて、まず長男からです。でかっこよかったんです、この人かなって思った時に、神様がサムエルに言われました。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。これが私たちにとって難しいですね。人を絶えず上辺で裁いています。例えば容貌、男の人は美人に弱いです、ですね。美人な人とそうでない人いたらですね、やっぱり美人の人の方に何かこう親切にしてあげようとしてしまいます。まあ、女性だったら相手の男にお金があるないで判断するかもしれません。身分や学歴はどうでしょうか。身分や学歴、ヤコブの手紙の中にありますね。ホームレスの人を見てですね、で金持ちの人に前の方に座らせて、何気なくやってしまうんですよ、教会の中でも。でそれについてヤコブがすごく咎めていますよね。 あと民族的なものもありますね。外国にいると私は私ではなくて日本人として見られるわけです。年齢があります。どうでしょうか。私はよくですね、この声だけ聞いた人がですね、初めてこの私に会うとですね、あ、もっと年を召した方だと思っていました顔だけを見て、まあ、判断していく人もたくさんいるわけですね。で、そういう社会の中に私たちは生きています。文化の中に生きています。でもキリストはこのような人間の間にある裁きをご自分の中で完全に粉砕された、消されたわけです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって何ですか、一つだからです。キリストイエスにあって一つだからです。で、25節を見ましょう。そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。誰か気づいた人がいたんですね。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこから知っているものは誰もいないのだ。知っていると言ってます。おそらくガリラヤ出身の人でしょう。ガリラヤから来た人でしょうですね。そしてナザレの町から来た人かもしれません。イエス様が生まれ育った、あ、生まれてないですね、生まれは違うところですね、育ったところですね。で、私はどこから来たか知っている。だからこいつは人間なんだ、神から来たものではないんだということです。で、突然来る、どこからかわからなくて突然来るのがキリストなんだというんです。でも預言にはそう書いていません。イザヤ書の53章の2節にはですね、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。そして若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。人間の普通の変哲もない普通の人としてですね、育ったというキリストについての予言があるんです。わかりますか。私たちはこのようにして簡単に裁きますですね。この人たちは裁きました。予言にはこういうふうに書いてあるんですね。でも彼らの気持ちもわかります。家族伝道が難しいのはこれが理由だからです。キリストによって救いを得、新しい命を得、昔からの自分とはもう決別していにもかかわらず、周りにいる人たちは昔の自分を見続けるわけです。家族伝道で、ああダメだと思ったら、イエス様、自分の主を、自分の死を、先生を思い出してください。イエス様ご自身がこのような伝道の難しさを感じておられたわけですね。では次に28節、イエス、あ、ごめんなさい、28節です。あ、そうですね。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。ちょっとこれ皮肉込めて言ってますね。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからです。あなたは神を知らないけれども、私は神を知っている。私は神から来たとはっきりと言われました。それで31節、群衆のうちの多くの者がイエスを信じて言った。キリストが来られても、この方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。 イエス様が御言葉を教えておられる間に、このようにして多くの人がこの方がキリストではないかと思ったわけなんですけれども、先ほどのように反発する人もいて、イエスを捕らえようとしました。でも今度はですね、このユダヤ当局が動き始めます。32節、パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそ話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした、ね、でこれ面白いんですけれども、次回読みますが、戻ってきてですね、俺なんで捕まえにこれ、いや、捕らえてこなかったんだって言ったら、役人たちがですね、46節ですが、あの人が話すように話した人は未だかつてありません影響を受けてしまったんですね。捕らえようと思ったら、その人自身がイエス様を信じそうになってしまいました。で次に33節、そこでイエスは言われた、まだしばらくの間私はあなた方と一緒に行って、それから私を使わしたところ方の元に行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは互いに言った、私たちは見つからないという。それならあの人はどこへ行こうとしているのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところへ行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探すが見つからない、また私のいるところにあなた方は来ることができないと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。どういう意味でしょうかイエス様は神から使わされたので、神がおられる天に戻るということです。ですね。間もなく6ヶ月後、大体6ヶ月後ですね、に、戻ることになる。でそれが彼らには全然理解できなかったわけなんです。一体何のこと言ってんだ。でも彼らが言ったそのつぶやきの中で、面白いのはですね、ギリシャ人の中に離散しているこれ ユダヤ人ですね、ところに行ってギリシャ人に教えるつもりではありまい。その通りになりましたね。使徒の働きを読むと、特にパウロが異邦人の中にあるユダヤ人街道に行って福音を伝え、そして異邦人がですね信じていきましたですね。彼らのつぶやきもその通りになったわけです。でこの話ね、本当は、ずっと続くんですけれども、今日はここまでにします。時間という制限もありますし、37節からとても大事な生ける水の川について書いてありますので、今日は、ここまでにしますけれども、このようにですね、私たちが裁くという問題を持っています。誤った情報、足りない情報に基づいて偏見を、抱くわけなんですよね。で私は正直な話、この教会が好きですちょっと びくっとしましたか本当好きです。理由は裁かないから。まあ、でも今メッセージを聞いてね、御言葉を聞いてチクッと、もちろん私たちはしますね、されてると思いますけれども、けれども裁かないで、相手を互いに尊いとみなして、そして自分が何様だということが分かっているですね。自分の分をわきまえて、そして立て上げ合っていく。ここにはですね、愛があります。人が来ます。で私が連れてきた日本人の人たちも、そしてこの前も聞きましたけども、新しく来る方々がここでほっとすると言います。普通敷居が高いって言うんですよ、教会は。普通高いって言うんですよですね。このスピリットですね、神様にあって感謝いたします、ねね、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがたっといキリストの体を私たちに与えてくださりありがとうございます。ああ裁きってこんなに愚かなことなんだということが今日はよく分かりました。お父様、私たちが何様であるか、何者であるかをわきまえ知って いつまでも本当に謙虚に主に従っていくものでありますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。